ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
越中です。よろしくお願いします
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょうど1週間前ですか、先月の26日に日経本社内のスペースニオというところで、はい、日経ベリタス早読み講座のご講演をなさったわけですよね。
はい、させていただきましたが、見事に滑りましたね冒頭において
一応その試してみたわけですか。
そうですね、あの
ギャグを、
ギャグっていうわけでもないんですけどね、ちょっと小ネタ、あの菅さんがね、あの今四国のお遍路さん中止してるでしょ。でもしあの退陣して再開した時に、54番目の番所から始まると、で54番目の名前皆さんご存知ですかって聞いたんですね。
はい、
シーンとしてましたんで、実はね延命寺って言うんですって言って、ここで笑いが来るはずだったんですけど、
はい、
シーンとしてたんですね。もうちょっと滑ったと、ね、
まあ、朝早かったんですよね、
いやね、これあの別のところでね、はい、あの講演した時にこのネタ使ったらね、なんかこう半分こう眠りかけてた おじいちゃんみたいな人、突然それ聞いた瞬間にガバッと起きて、そうだやめろというふうに大受けだったんですよ
それもまた驚き、
だから多分いけるかなと思ったんだけど、やっぱりあの落語家さんがよく言いますけどね、最初にちょっと枕で聞き手の方々がどういう人たちかを探った上でこういろいろ話し方を、あるいは演目を選ぶとかね言うんですけど、やはり今日は真面目にやらなきゃいかんなと、その瞬間に思って最後まで真面目にやってきました。
そうですか。
はい、
まあ、朝7時半だったということですからね、皆さんもまだ血圧が上がってなかったといいますか、ちょっとまだ目覚める前だったのかもしれませんね。リスナーの方、参加したという方からメッセージいただいています。田村義英さん、30代男性会社員の方からいただきました。先日朝から開催された越中編集長殿の講座はすごく分かりやすく面白かったです。生コッシーに感動しました講座の後で質問させていただきましたが、丁寧に回答いただき本当にありがとうございました。あれからニュースを見る目が変わり、とてもためになりました。ただ長嶋監督の真似をやってもらうのを忘れたことが心残りですこれはもう最後まで真面目に、
はい、ありがたいですね。
講演なさったからですね、
そうです、やはり真面目にやった甲斐もありましたね。
そうですね、
はい、
どういう内容だったんですか。
いや本当真面目な話ですよ、マーケットのね、
あ
の今マーケットで起こっていることは何なのかということを、
はい、
まあ、ベリモヤ風にちょっと解説してきました。
今後も予定はあるんですか。
あのおそらくですね、
はい、
あのまた声が変わるかもしれませんので、
ええ、
その時はまた皆さんにお知らせしたいと思いますね、はい、
最初の方で受けてあげれば、はい、うん、コッシー様の調子が上がるかもしれないですよ
佐々木監督みたいになりますね、多分ね
ニッケイベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。もやもや大学夏の特別講義、越中教授の LED 教室。もやだいもやだいもやだい効果もできたんですよ越中さん。
なんかそうみたいですね、いつの間にか、はい
某番組のパクリですが、うん、さあということでですね、ベリモヤ夏の恒例企画、もやもや大学夏の特別講義のお時間です。今週は越中教授をお迎えしてお届けします。越中教授、今日はよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今回のテーマは何でしょうか。
今回はですね、これからの政治と経済の話をしようという、うん、ちょっと振りを大きくね、ちょっとお話ししようかなと、うん、思ってます。
さっきから気になるところが数箇所ございまして、はい、まず LED 教室って何ですか。
はいはい、LED はだからほら、もう今節電でエコでしょ、
はい、
だからやっぱりちょっとあの白熱教室やっちゃったらまずいのでちょっと LED 教室にしたと。
で、まあ、サンデル教授の白熱教室、う
ん、まああれもいいんですけどね、ちょっと日本ではね、ちょっとね、
今越中教授の LED 教室と。
はい、
なるほど、ね、ということはテーマもこれからの正義の話をしようにかけてるわけですね。
まあそうなんですけど、まああのね、サンデル教授は正義だけですけど、私はあの政治と経済と、ちょっとスコープが広いんですね。
はい、
でしかもまあ LED なので長持ちするんですね、話の中身がね。
あ、うん、長持ち、今後に長期にわたり役立つかもしれないということですね。
そうじゃないかなと思ってお話ししようと思います。
はい、ではお願いします。
まずね、自分でね、毎月ね、
はい、
どのぐらい税金払ってるかって認識してますか。
全くしていません。
していません。でも大体大方の方はね、多分そうだと思うんですね、
うん、
自分が毎月どれだけ税金を払って、年間でどれだけ税金を払って、でしかもその自分のその税率は何パーセントなんだと、ということをよく理解してらっしゃる方、実はあんまり多くないと思うんですね。
そもそもなんか収入がどれくらいあるかっていうのも、うん、源泉徴収票っていうのが来たら、
うん、
あ、私これだけもらってたんだねって思うぐらいですね。
そうですよね、だからなぜそうなるかっていうところは、ね、今おっしゃられたように天引きされるでしょ、
はい、
毎月もう税金が引かれた段階で、うん、その給料が払い込まれちゃうと。要するにまあこれ給与所得の源泉徴収制度って言いますよね。
はい、
でそれなもんですから、みんなじゃあ自分が毎月いくら税金をね、自分たちでこう下ろして窓口持ってってるわけじゃないんで、うん、負担感があまりないでしょ、今自分が税金を払ってるというね。でそれ結局どういうことかというと、それはね、実はね、有権者としての意識をね、希薄化してることになるんですね。
うん、
でなぜかっていうと、その政治とは何かって考えてみたことあります？
いつも考えておりますよ
そうですね、
はい、
で結局ね、あの突き詰めていくとね、政治っていうのは税金の使い方を決めることなんですね。
うーん、
集まってきた税金を何に使うかと、社会保障に使うのかとかね、はい、教育に使うのか、
うん、
でそれを決めていくのが政治で、で、まあ、予算っていうのはやっぱりその政治のプロセスなんですね。でお金はそのものも限界が、まあ、限度があるんで、その中で要するに取り合いをするわけでしょ、まあ、ゼロサムなんですね。
はい、
でそれを調整していくのが政治なわけですよ。でもしそのプロセスを意識して参加してないと、どういうことが起こるかというとですね、下手をすると損をしてしまうと、だから自分の払った税金が変な使われ方をしてしまうと、自分の意に沿まない、まあ、使い方をされるという可能性があるわけですね。
もうちょっとちゃんと自分が税金どれぐらい納めているのかっていうのを考えなければいけませんね。確かに
そうですよね。で、この源泉徴収っていう制度なんですけどね、はい、実はね、いつ導入されたかというと、これがね、実は古いんですね。1940年、
はあ、
で昭和15年なんですよ。
はい、
ね、
ということは、うん、
これどういう年かと、実はね、これね、太平洋戦争の1年前 で、で日本はもう日中戦争やってたさなかなですね、すなわちまあ戦時中のことなんですね。
へえ、戦時中に始まったシステムだったんですか。
はい、そうなんですね。実はね、これはその戦費調達のね、要の制度だったんです。
つまり、
うん、
源泉徴収システムを導入すれば、
はい、
安定的に税金徴収できる。
そういうことなんですね。でその時にですね、同じようにその法人税っていうのもまあ独立した税になってまして、まあ、それまで日本はね、間接税が中心だったんですね。
消費税のようなものを購入してその価格に含まれている税で税金を納めるというシステム、 そうですね、それが間接税。
はいはい、 まあ、どちらかというとまあそういったまあ間接税がこれまで中心だったんですけれども、はい、当時 の, まあその税制改正によってまあ直接税中心の税体系に変わったんですね。ですからその以前はですね、この税制改正する前は所得税と法人税っていうのはまあ全体の2割か3割だったそうなんですけれども、それを改正することによってですね、まあ、一気に4割から5割に引き上がったんですね。
じゃあ税収の中心になったんですね。
そういうことですね。で、実はね、日本型の経済システムね、
はい、
俗にまあ日本株式会社みたいなことを言われますけれども、で実はその原型ができたのはですね、このちょうど1940年前後、
は
あ、すなわち戦時中なんですよ、ほとんどね。
もう今の経済システムが大体この頃に形作られていた、
ね、大体そうなんですね。で、例えばその日本株式会社の特徴的なことっていう、まあ、パッとまあいくつかね考えていくと、まあ、よく言われたのがですね、まあ、その企業でいくと、まあ、三種の神器みたいな言われ方しましたけども、うん、まあ、企業内組合、
は
あ、それからまあ終身雇用ね、
はい、
それから年功型賃金、
うん、
それからまあ金融市場でいくと、まあ、銀行中心のまあ間接金融と、それからメインバンク制ですね、それからあとはその資本と経営の分離、要するにその株主が偉いというよりも、うん、そのサラリーマン社長というか内部昇格で社長を、
はあ、
が選ばれて、むしろそういう人たちの方が会社の実権を握っているというようなことで、日本はこの辺はすごく異質だ異質だっていうことが海外からずっと言われてましたよね。で、まあ、こういったものがまあ簡単に言うと日本株式会社のまあ特徴的なところなんですけれども、はい、でこれがですね、みんなこの1940年前後この戦時中にまあ原型があるということなんですね。
それぞれそうしなければいけなかったのは何でだったんでしょう。
戦争やってましたんでね、
はい、
やはりこの生産が大事だったんですね。
生産のため、
うんはあ、武器とか弾薬とか作らなきゃいけないでしょ、だから何よりもやっぱりこの鉄を作るとか、
はい、
そういったまあ生産が大事だったと、でそれを能力を強化するためにどういうシステムを作ればいいかということで出来上がっていったんですね。例えばまあその先ほど言いました三種の神器の話しましたけど、まあ企業内組合とか終身雇用とか年功型賃金ね、でこれの原型がですね、1937年に導入されたその産業報告会っていうやつなんですね、
はい、
これまあそれぞれのまあ事業所にまあったんですけど、まあ要するに労使のまあ懇談をしてですね、従業員の福利厚生についても話し合おうと、まあ、そういった仕組みなんですけど、これなぜやったかっていうと、
はい、
やはりその従業員の定着率を高めてね、労使協調で安定的に生産できる体制にしたかったとということなんですね。それから先ほど言いましたその銀行中心の間接金融とメインバンク制、まあ、これもですね、まあ、1940年に日本工業銀行、
はい、
今のみずほ銀行ですけれども、でこれにですね、まあ、融資をしなさいって命令ができるようにしたんですね。すなわちその政府が資金配分をコントロールする仕組みを作ったんです、はい、で重化学工業、こちらの方に優先的にお金を回しなさいよという命令ができたんですね。でさらにですね、その工銀を中心に事局協同融資団というのができたんですけども、
事局協同融資団、
そうですね、その銀行何個か中心になってですね、一つの企業に融資すると、でこれがメインバンク制の原型というふうに言われてるんですね。でさらにもう一つその資本と経営の分離なんですけども、まあ、これはなぜ必要だったかというとですね、まあ、それまではその結構日本の企業って株主がすごい力を持ってたんです実は。で結局その企業そのものは利潤の追求でもってそれをさらに配当すると、どんどん配当するというようなことをやってたんですけども、それだとちょっと困るというので、まあ、生産を優先させてほしいということで、その資本と経営を分離するということをやったんですね。で例えばその39年にですね、会社利益配当及び資金融通令っていうのが出てるんですけれども、これ何をしたかっていうと、これまでずっと高い配当をですね抑制したんですね、
は
あ、配当規制をかけた、ここに配当しちゃいかんと、で言うなればその資本家株主の権利っていうものをまあ制限していったんですね、でその一方でその内部償却役員を増やすとということで、今の日本の企業っていうのはどちらかというとですね、その株主というよりもその内部で昇格していった社長がね実権を握っているケースが多いですよね。そういう形にしたんですね。
へー、 じゃあもう本当に原型は戦時下の経済体制だったんですね。ですね、は
い、そういうことですね。で、まあ、この辺の研究ですね、まあ、あちこちでいろいろされてまして、あの有名な経済学者の野口幸男先生がね、
はい、
1995年に1940年体制っていう本を書いてるんですけども、まあ、その中でまああの詳細に説明されているので、まあ、ご興味のある方はぜひそれを読んでみていただければいいかなというふうに思います。は
い、でもそういうその戦時下にできたシステムがどうして戦後といいますか、はい、今でもまだ引きずられている部分があるのか、そのあたりは不思議ですね。
そうですね、不思議に思いますよね。もうちょっとですね、振り返るとですね、こういった経済の源流ね、今その戦時中にやり始めたものって実はこの時初めてできたやつじゃなくて、うん、さらにもう一段階実験してるんですね。それはですね、実はその満州なんですね。日本はその満州に侵攻してましたけれども、まあ、そこで要するに満州はですね、まあ、天然資源に恵まれていてですね、うん、でそこをまあ短期間で重化学工業地帯にすると、でそれでアメリカとの戦争に備えるっていう考え方があったんですね。
はい、
で当時その満州の経営をやっていたのが南満州鉄道、うん、満鉄ですね。でそこにですね、調査課ってのがあるんですね。
調査課、
うん、でこれは要するにその満州経営のいろいろなその政策立案をするのと同時にですね、まあ近隣の脅威でありますソ連、これの経済を研究するところだったんです。
どうしてソ連の経済を研究したんですか？
あの当時ソ連はね、あの大恐慌でもねびくともしなかったんですね。それはあの計画経済だったから。
はあ、じゃあその計画経済の研究をして、
う
ん、
そうですね、
その大恐慌にも負けないような強い経済体制を築こうではないかと。そう、
でしかもそのソ連はそもそもあの目先のその脅威ですからね、敵を研究するっていうのはもちろん必要だったわけですね。でそこにですね、有名な軍人がいるんですけど、石原莞爾っていうね、
はい、
まあ、関東軍の参謀だった人、うん、でその人がやってきてですね、ちょうどその満州をなんとかその重化工業地帯にしたいという構想を抱いてたんですね。でそれでその満鉄の調査課と石原莞爾がですね、一緒になって作り上げていったのがこの戦時下の統制色の強い経済システムなんですね。でそのうちに日中戦争が始まっちゃったんで、
はい、
でそれをほぼそっくり日本にまあ導入したという形になったんですね。
満州で実験的に行われていた経済システムというのを、
はい、そのまま日本に持ってきたと。
導入した。
それでまあそういうことをまあ実際実務でやったのがですね、その満州から帰国した若手官僚たちなんですね。もともと満州に優秀な官僚が送り込まれたんですけれども、
はい、
でその人たちがまた戻ってきてですね、実際この統制色の強い経済運営の実行部隊になった。でそういう人たちは革新官僚、
革新官僚、う
ん、と言われたんですね当時ね。
はあ、
でその、まあ、経済の、まあ、参謀本部ともいえるですね、まあ、企画院っていう役所があったんですけれども、まあ、そこにそういった革新官僚が集結してきてですね、
はい、
経済をやってたんですけれども、うん、でその革新官僚の大ボスがですね、まあ、当時、まあ、商工省っていう役所の次官だった、
うん、
岸信介なんですね。
うーん、
後の総理大臣。
はい、
はあ、
でまあ、彼はやっぱりその革新官僚の親玉だった。で言うなればその戦時経済の旗振り役だったんですね。で、まあ、ご承知のように、まあ、日本はそれで敗戦ということになっちゃうんですけれども、
はい、
で実はこの官僚機構がですね、
うん、
戦後もほぼそっくり残ったんですね。
うん、
でアメリカはその日本の占領統治にこの官僚機構をそのまま利用しようとしたんですね。
うん、
ですから、まあ、そういった人たちがですね、まあ、引き続いて結局その官主導でですね、戦時中にやってきたことをですね、まあ、もちろんその調整はありましたけどね、
うん、
戦後版に調整はしてましたけども、まあ、それと同じような感じでそれを推し進めていったと。
それはアメリカとしては日本に官僚制度を残すことによって、
はい、
復興のこうしやすさというか、
そうですね、
スピードをアップさせる、はい、そういうメリットがあるというふうに。
そういうことですよね。
か、まあ、
しかも、まあ、日本語で、まあ、なかなか言葉も通じないとかね、ありますし、まあ、その日本の官僚機構しっかりしてたんで、はい、まあ、それを使った方がいいだろうという判断をしたんですね。
つい先日池上彰さんと今度8月14日に戦争の特番を一緒にやるんですけども、その時に池上さんがおっしゃってたのは復興のスピードって の違いで、日本とイラクを比べていて、日本の場合はその官僚制度を残したということもあって復興が早かったと。ただしアメリカ軍はイラクではその今までいろんな要職についていたバース党員を追放してしまった、はい、それによって人的インフラが壊滅的になってしまったので復興がなかなか進まない状況になってしまったと言ってましたね。
だから日本はね、そういう意味ではすごくある意味でいくと幸運だったんですね。全くだからそのアメリカはその日本の局をそのイラクの統治で生かしてなかったってことになりますよね。
そうですよね。同じ国なのかなっていうぐらい全然違いますよね、
うん、そうですね、
施策が、
はい、まあ、そういった官がね、まあ、主導して民間が協調してね、それその日本全体の産業構造をまあ一つの有機体のようにまとめ上げてったんですね、それでまあその生産力の増大とそれから対外競争力の強化、はい、まあこれに邁進していったと。で、まあ、言うなればその戦争に勝つためのシステムは、まあ、経済に勝つためのシステムになったということなんですね。だからこれがうまくワークしたんで、まあ、戦後の焼け野原からのまあ復興はまあ短期間でできたということなんですね。それとまあ同時にですね、まあ、1955年になるとあの自民党のですね、まあ、誕生によって、まあ、事実上自民党の一党支配時代が始まりますね。これ55年体制、はい、要するに政治も安定した。しかもその官僚出身者たちがどんどん内閣総理大臣になってきましたよね、はい、でそういうこともあってですね、政官財のトライアングルと言われ方をしましたけれども、まあ、それぞれがですねお互いに力を合わせながら日本の復興をしようということで、まあ、奇跡の成長を遂げたと、そういう道筋なんですね。
それがうまくいっていた時期もあったけれども、
はい、これはずっとうまくいってましたよね。でやっぱり転機はその、まあ、90年の、まあ、バブルの崩壊ですよね。バブル経済のね、まあ、これで、まあ、今までやってきたシステムの、まあ、成長が、まあ、壁に突き当たってですね、右肩上がりの時代が、まあ、終わりを迎えるということで、今日本はその後失われた20年という言われ方をしますよね、
それはもう1940年頃から作られていたシステムに、はい、日本の国の形が当てはまらなくなってきたということなんですか？
その通りなんですね。それまでやってきたのはですね、言うなればその、まあ、供給者優位のシステムなんですね。
供給者優位、うん、
まあ、要するにまあ企業、ね、要するに生産がまず第一だった、生産こそが全てなんですね、で生産力が増強すれば結局さまざまな問題も自然と解決されると。で経済が成長して企業も成長すればその成果として人々の生活は豊かになるはずだと、で生活を豊かにするにはまあそれしか方法がないんだよというのが、まあ、事実上社会のコンセンサスでしたよね。ですからその会社人間とかね、それから猛烈サラリーマンみたいな、まあ、言葉生まれてましたよね。
そうですね。
で、まあ、しかしですね、その成長がまあ止まって、まあ、低成長時代に突入しちゃったということなんですね、はい、まあ、当てはまらなくなったとおっしゃいましたけど、
そうすると、うん、その今までずっと生産力の増強ばかりを重視してきましたから、はい、生産能力が過剰になってしまう。
その通りですね。で、まあ、その生産能力が過剰になるし、で企業もですね、もう成長ずっと遂げてたんで、まあ、今までその資金不足に悩んでた時代と違って、まあ、企業も資金が余ってしまうという時代になりますね。で、まあ90年代半ばには事実上、まあ、企業部門っていうのはまあ資金不足をまあ出したと言われてますし、それ政治の世界も大きく変わりましたよね、で93年ですけども細川連立政権が誕生しましたでしょ。
55年体制が終わった。
そうですね、そういうことなんですね、で、まあ、これがまあ言うなればその日本型のこれまでの経済システムがですね、もう歴史的な役割を終えたという、まあ、その象徴というような言い方もできるんですね、はあ、
ただし考えてみますとその後また自民党政権に戻って、そして、まあ、しばらく続いて、今民主党に変わったけれども、というような。
そうですね、ですからその、まあ、今の日本経済っていうのはですね、システムを時代に合うように、まあ、調整するのに非常にまあその苦しんでるということだと思うんですね。まだ
システム変えられていないんですか、
と思うんですね。まだその途上ですね、
だいたいその供給者が優位だったシステムから今度はどういうふうに変えていく必要があるんでしょう、
は
い、
そうするとまあ当然のことながらですね、今度はまあ生活者優先ね、
う
ん、
そうですね、
まあ、家計中心、まあ、この社会に変えるということなんですね、
うん、
でまあその生産こそ全てっていうこの考え方がまあ行き詰まって、まあ、そのシステムがまあ行き詰まっているわけですから、うん、でその中でやっぱり生活者っていうのはその二の次だったわけですよね、
うん、
で生活者が幸せになるにはまずどうするかっていうのをもうまず考えるシステムに変えなきゃいけないということになりますね。
生活者の幸せですか。
そうですよね、
うん、
でまあ自民党っていうのはむしろその時代っていうのはどちらかというとまあ供給者優先社会という言い方ができると思うんですね、
う
ん、
そういう時代だったわけですね。
そうですよね。ですからその民主党への政権交代っていうのはある意味でね、生活者優先社会を選択するという意味ではその歴史的な意義はあると思うんですね、
うん、
で実際その民主党のマニフェストっていうのはまず言ってるのは国民の生活が第一って言ってるでしょ、
まあ、そうですね、
それからまあコンクリートから人へと言ってますよね、
はい、うん、
これ何言ってるかというと、やはりその供給者優先の社会から生活者優先の社会に変える政権ですということを言ってるわけですよね、うん、
ということはやはりそのシステムを変えるっていうところで求められていたものと合致はしていたわけですね、はい、
そうですね。だから、まあ、そういった評価はできると思うんですけども、はい、いや問題はね、うん、やはりその民主党があまりにも未熟だということですよね。まあ、その政治の混乱はまあ皆さんよく、ね、毎日毎日、ね、見てる通りですし、まあ、家計の、ね、直接支援といったところで、まあ、いろんな話はしますけども、子ども手当含めてね、
それからその今までずっと先送りにされてきたような問題が山積していて、はい、まあ、取り組むにも大変なものばかりというのも確かにありますけれどもね、
はい、だけどまあ財源も十分に考えたりしないというようなですね、いうことで、まあ、あまりにもちょっと稚拙なやり方だなというふうに思っている人たちも多いと思うんですけどもね。でさらにその今見てると、やはりそのあまりにも世論迎合型というかですね、
うん、
まあ、今衆議院は小選挙区ということもあって、まあ、有権者受けする政策メニューばっかり並べますよね。だからその有権者のそっぽを向かれるようなことはなるべく言いたくないし、したくないと。ですから今度の復興基本方針でもね、まあ、10兆円の増税っていうのは結局明記できなかったですよね。
明記しなかったですね、
まあ、どう考えても多分増税しないとですね、財源をひねり出せないってみんな分かってるんですが、
はい、
やはりその選挙をあまりにも気にする、あるいは有権者の顔色をうかがうですね、民主党の方からね、増税反対の大合唱が起こったということですよね、まあ、そういうこともあってその迷走しているということだと思うんですけれども、
はい、やはりその増税というのは選挙に影響するものなんでしょうか。
ええ、そうですね、なぜかというとね、今この有権者っていうのはどういう人たちかというと、実はもう高齢者が中心になってるんですよ、
はい、
要するに増税なんかされたら困るみたいな人たちですね。
うーん、
で、まあ、今その有権者に占める高齢者のウェイトがまあ年々増えてるということなんですけれども、これは結局イコール、まあ、高齢者の政治力が強くなってるということなんですね。でまあ、実際まあ統計見てもですね、2003年以降まあ一貫して60歳以上が投票者の最大の比率を占めてるんですね。でこうなってくるとどういうことが起こるかというとですね、政府支出の中身っていうのが、まあ、年金とかね、医療とか福祉とか、まあ、その高齢者がより需要してくるようなものにシフトしてくるわけですね。ですからもう最近のその政治の世界でまあ社会保障ね、年金とか医療っていうのは最大の政治課題になるでしょ、まあ、それによって選挙の結果も大きく左右されてるわけですね、実際ね。で安倍政権の時、まあ、消えた年金問題っていうのがあったと思うんですけれども、はい、でこの時、まあ、2007年にこの参議院選でですね、与党がまあ敗北して衆参がねじれ現象に陥ってしまうというのがありましたよね、
はい、
それからその後期高齢者医療制度を導入っていうのがあったんですけども、まあ、これは福田内閣の時ですけどね、結果的にこの制度としてですね、高齢者の負担、まあ、わずかですけれども、ちょっと負担が増えるというようなことになってたので、これ一気にその福田内閣の支持率が低迷しちゃって、結局その福田内閣はまあ崩壊に追い込まれるということになりましたでしょ。
難しいですね。その安心して年を重ねるためには年金、医療、福祉、うん、ちゃんとした制度を作ってほしいと思うんですよ、うん、ただ、うん、だからといって国の借金がむくむく膨れて、うんうん、次の世代に 大きいものを背負わせるわけにもいかないわけですよね。
そうなんです、おっしゃる通りでね、はい、で今その結果何が起こってるかというとやっぱり現役世代がますますまあ不利になってるわけですね。でそもそも公的年金っていうのは、まあ、あの現役世代がまあ納める保険料をそのまま高齢者の給付に回すということなんで所得を移転してるんですけれども、うん、高齢者がどんどん増える一方で今現役世代が減ってるわけですからね、その現役の負担がどんどん重くなると、うん、で、まあ、よく言われることですけれども高齢者っていうのはですね払った保険料以上の給付を今もらえてるわけですね、うん、ところが今の若者たちはその年金保険料以下の給付しかもらえないわけですよ、
はい、
であの世代会計って考え方があるんですけど聞いたことあります？
世代会計ですか？
はい、払った税金とそれから保険料、これが最終的にですね年金とそれから医療サービスねでどの程度返ってくるかというその差し引きで見るんですけど、そうするとですね60歳の人っていうのはですね1075万円のプラスなんですよ。
はい、
すなわちまあ1000万円以上結構得してると。
おお、そんなに。
そうで70歳の人はですね1500万円強なんですね。
はあ、
でポイントは50歳から下の人たちなんですけれども、50歳から下の人たちみんなマイナスになっちゃいますね。
あ、マイナス幅どれぐらいなんでしょう？
例えばその40歳の人で2000万円のマイナスね。
2000万円のマイナス、
はい、そうで30歳の人で2600万円のマイナス。
お、これ私も当てはまるってことです
か？当てはまりますね。だからそれだけ負担の方が重いってことですね。
いや20代だと
ね、これなんと2700万円強なんですね。
はあ、ね、そうですか。
で今まあこういう状況にあるんですけれども、でこれ黙ってるとですねこれがますます不利になりかねないわけですよ。それはもうさらにその高齢者に対する給付が増えていく可能性があるんですね、でしかもその高齢者って非常にまあ政治意識が高くて、よく選挙に行くんですね、
はい、
まあ、前回 の, その衆議院選のデータパッと見るとですね、まあ、これサンプル調査ですけれども、60歳代の人の投票率はなんと 80% 超ですよ。でこれに対してですね20代前半だとまあ 46%、
もうほぼ半分ですね、
でその20代後半の人でも 52% ぐらいなんですね。
となるとやはり高齢者の声の方が政治家に届きやすくなる。
そういうことですね。有権者イコール高齢者としか思えなくなってきちゃう。で今までこのやっぱり選挙に行かない理由でよくねそのどうせ何も変わらないというの多かったと思うんですね。で今こういったその世代間の不公平がですねいずれその世代間の、ね、抗争になるっていう意見が昔あったんですね。よくね世代間闘争って言葉がよく使われたんですけれども、これ今のままだとですね不戦敗になっちゃいますね、これね。
あ、若者が。
そうですね。それでね、あの18世紀の、ね、フランスの思想家のルソーがね、人民は選挙の日だけ自由で、その後は奴隷になるっていうことを言ってるんですね。でこれはあの、まあ、代表民主主義に対する、まあ、批判を込めた言葉なんですけれども、まあ、非常にこれ頑畜のある言葉だなと思うんですけどね、せっかくその選挙の日自由になるんですから、
はい、
そこでその自由を謳歌しないのは実にもったいない話ですよね。
自由は謳歌すべきですね。
そうですね。で、まあ、繰り返しになりますけれども、
はい、
まあ、払った税金の使い道を決めるのが政治です、ですからみんなやっぱりよく考えてですね、選挙に行って政治に参加した方がいいんじゃないかなと思いますね、
本当ですね。国イコール国民、私たちですものね。
そうですね。
ということでもやだい夏の特別講座、今回は越中教授の LED 教室、これからの政治と経済の話をしようという授業でした。教授ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様、事前に説明させていただきますと、先ほど越中さんからこういうふうに振ってみてと言われたので振ってみますなでしこジャパンやりましたね。本田さん、男子日本代表も頑張らなくちゃいけませんね。
まあね、うちら優勝しか考えてないんで
日経ベリタス今週のパワープッシュそれがやりたかったんですか？
ちょっと微妙にこう関西弁でこう強気を言うっていうのが本田圭佑なんだよ。
本田さんは有言実行の方ですしね、また男子日本代表も頑張っていただきたいですね。さあ、それではここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今回の日経ベリタスのカバー特集はこちらです。アメリカ債務危機の悪夢、瀬戸際のトリプル A、 緊迫する市場ということですが、どういう内容なんでしょうか。
は
い、
まあ、今ね、本当世界中の注目を集めてますよね。アメリカの連邦債務の、まあ、上限引き上げ問題ね。
そうですね、もう日本もその公債特例法案が通るかどうかというところで、はい、今大変なごたごたが起こっていますけど、はい、世界に目を向けてみてもアメリカも大変なことになっています。
そうなんですよね、まあ、本当にオバマ政権とね、それから下院の共和党の対立がまあどんどん精鋭化してきて、うん、まあ、結局それが上限引き上げができるのかどうかというね、まあ、その妥協点がなかなか見出せないという状況で、まあ、このままだとね、8月2日配信日ですかね、はい、まあ、までに、合意できないと、まあ、国庫の現金が底をついて、うん、アメリカの国債がまあデフォルトするリスクがありますよみたいな話になってますよね。
そうですね。
で、まあ、その基軸通貨国のまあデフォルトなんてですね、はい、まあ、これまでまあかつて経験もしたことない話ですから、まあ、これでもうみんな身構えて、まあ、どうなるんだろうということで、まあ、息を飲んで、成り行きを見守っているというところですよね。うん、
そもそもそのデフォルトになる可能性ってあるんですか。
可能性としてはあると思いますね。その利払いが遅れたりすれば、それもまさにデフォルトということになっちゃうんですけれども、ただやはり市場はね、そのアメリカ基軸通貨国なんで、さすがにやっぱりそれはさせないだろうと、そんなことにはならない、必ずどこかで妥協するお互いに合意が出来上がるだろうというふうに、まあ、どこかまだ思ってるわけですね。
その債務の上限を引き上げられなかった場合と、はい、引き上げができた場合とで、どういうシナリオが考えられるのかというのを、はい、今この段階ですと話しておいた方が良さそうですね。
はい、じゃあもし、引き上げができた場合ですか。
できた場合からいきますか。
できた場合だとですね、はい、まあ、これひとまずみんな安心するんでね、うん、今株が売られてスイスフランとかそれ円という安全資産、まあ、ある金ですね、そういったものをまあ買われてますけども、まあ、それがまあ例えば株がですね、上昇に転じるとかね、はい、ドルもひとまず買われるとか、まあ、そういうことが起こるということですよね。だからひとまずリスク回避してた人たちがみんなひとまず安心すると。で、引き上げができないということになると、まあ、今ね、そのアメリカの財務省はこの支払いの優先順位をこうしますというようなことを言ってるんですけど、まあ、多分そのなんとかやりくりしてですね、どっかからそのお金を引っ張ってきて利払いだけはすると、
うん、ああ、利払いさえできればデフォルト
はならない、
回避できる。
だから他のその行政サービスに使っているようなお金をね、まあ、それをやめてそれをこう回してくるとかしてですね、うん、なんとか多分利払いをするということになると思うんですね。
ただ他の行政サービスにももちろん影響は出てくるわけですね。
そうですよね。
こうなった場合は、
まあ、ちょっとね、本当になかなかですね、見通せないという状況ですよね。
どうしていつまでもこの問題妥協ができないんでしょう。
今下院のね、まあ、共和党これのバックにいるのがですね、茶会党と言われているところですね、はい、まあ、ティーパーティー、
ティーパーティー、
はい、まあ、今大旋風巻き起こしている、まあ、アメリカの保守ですけれども、まあ、その明確な、まあ、指導者とか組織は存在してないんですけどね、うん、増税とか、まあ、大きな政府というものに対して反対して、まあ、個人の自由尊重を主張するですね、まあ、様々なグループの連合体なんですね。で、今下院にはですね、社会党の支持を受けた共和党の議員がですね、まあ、40人近くいるんですね、
はい、
で、今共和党にとってですね、この社会党の支援抜きの選挙って考えられないんですね。で、特にその下院はですね、まあ、ここも小選挙区なんで、やはりその社会党への配慮っていうのはどうしても欠かせないと、はい、いうことなんですよね。で、まあ、茶会党の名前の由来ご存知だと思うんですけどね、有名なボストン茶会事件というですね、まあ、そこからまあ由来してるんですけれども、まあ、同時にこのスローガンに掲げてますですね、タックスドイナフオールレディ、課税はもうたくさん、まあ、その頭文字を取って T というふうにしてるんですね。ですから、まあ、要するに思想的にはですね、そもそもその国家による課税が、まあ、その財産権の侵害だというふうに考えるですね、リバタリアニズムともちょっと重なる部分なんですね。で、彼らの目的はそのオバマ大統領の再選阻止っていうのが一番大きな 目的なんで、まあ、下院共和党はですね、簡単にはだからオバマ政権とは妥協できないというのがあるんですね。
その課税は国家による財産権の侵害、
はい、
この考え方
アメリカならではですよね。
そうですよね、国民の義務ですとかそういうのとまた全然違う考え方があるんですね。このまま膠着状態が続きますと市場にどういう影響が出てくるんでしょう。
思い出されるのはですね、まあ、今から3年ほど前のね、
はい、
アメリカの金融危機の当時の出来事なんですけども、これはですね、何が起こったかというと、金融安定化法案っていう、まあ、その大事な法案があったんですね。これはまあ銀行に公的資金を投入するという法案です、
はい、
でこれがですね、大方の予想に反して否決されちゃったんですね、うん、でこれはですね、要するにアメリカの下院がですね、共和党議員がほとんど反対したんですね、
うん、
まあ、それまでその共和党はちゃんと賛成しますと言ってたのにもかかわらず、予想外の否決になっちゃったんで、マーケットが大パニックになっちゃった、うん、でダウ平均は777ドル安、史上最大の下げ、まあ、これ2008年9月30日のことですけどもね。でここでもですね、やはりその共和党の指導部が、これはもうアメリカを守るために大切な法案だから賛成してくれと言っていたんですが、まあ、その共和党の下院議員はですね、やはり小選挙区ですから、やはりその選挙区の有権者たちがですね、そのなんで銀行に我々の税金を投じなきゃいけないんだとか、ものすごく反対してたんですね。でそれでもって否決しちゃったんですね。でまあ、今回もですね、市場が恐れているのはですね、このままこう全然この妥結できないままにですね、お互いにテーブルを立っちゃってね、それで結局デフォルトになっちゃうと、
はい、
こういったハプニング的なですね、悪夢の再来、これがあるかもしれないというので、みんな今身構えているということですね。
まさかが本当になってしまうのを恐れていると。
まさかそんなことはないだろう、でももしかしたらあるかもっていう、今そんな感じですね。
円高も進んでいますよね。
そうですね、まあ、企業は、ね、すぐ、まあ、悲鳴を上げるんですけれども、まあ、この番組でも何回か言ってますけどね、やっぱりもうそろそろやっぱり考え方をまあ変える時期だと思うんですね。
ちょっと円高に対する考え方は変えていかなければいけないのではないかという話は何度かしましたね、はい、
まあ、特にまあ日本企業にとってはね、はい、まあ、今手元資金が潤沢なところにまあ超円高ですから、 M&A やるにはものすごくまあいい環境というか、まあ絶好の機会ですよね。で言うなれば、その覚悟を決めた海外進出に乗り出すにはですね、すごくいい時期だと思うんですね。で、まあ、個人にもまあメリットもちろんありますよね、まあ、海外旅行、まあ、安く行けるとか、それからあの国内に目を転じてもですね、まあ、ガソリン価格とかがね、やはりその円高のおかげで、まあ、そんなに高くなってないじゃないですか。だからよく目を凝らすとですね、かなりメリットもあるので、まあ、むしろこの円高ね、心配だ心配だだけじゃなくてですね、好機というふうに考えてみるといいのかもしれませんね。
資源の価格が高騰していますけど、これも円高によって
相殺でき
る、そうですね、
部分結構ありますからね、
あるかもしれない、
はい、
ということで今回の日経ヴェリタス今週のパワープッシュカバー特集は、アメリカ債務危機の悪夢、瀬戸際のトリプル A 緊迫する市場という記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずフォーカス面です。個人金融資産1476兆円の実像。そしてスマートライフ面、失敗を読んで投資の教訓学ぼう。それからインサイド面です。金融記者座談会、お化け円高に震える経営者。ということで、発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。今週の日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
LED 教室、
うん、LED でした。 白熱してました。
白熱してましたよ結構、はい、
いやそれなら良かったですね。あの LED と言いつつ多少白熱しようと思ってやってたんで、
お、うん、LED もでもあの光の量としてはかなり明るいですからね。
はい、
これで未来を照らしていただきたいですね日本の、
は
い、
そうですね。
さあそれではここで現在引っ越し中のモヤ線をお届けしましょう。なんてたって今週のモヤモヤがありませんから、ここで紹介をしばらくさせていただきます。はい、今週のモヤモヤ川柳、 TNSS さんの作品です。諦めないなでしこ見習い高根町、諦めないなでしこ見習い高根町。
まあね、これはねもう高根町しかないんで、
ここで本田圭佑さんがまた出ましたか。
あ、もうやってきましたねまたね、はい、本田圭佑が。
諦めないことは大切です。
そうですね、
諦めないで。さあそれでは他の方からもですねたくさんメッセージをいただいています。ありがとうございます。お名前だけでもご紹介させていただきましょう。新62さん、ニントン23さん、ショーゾーズさん、沼ボキさん、そして月のみどりさん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。ツイッターでハッシュタグシャープベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがあります。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ヴェリタス編集長の越中秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。